キャプテンオブザシップ東京ミルク放送局。
皆さんこんばんちは。第165回目の配信です、はい。私東京ミルクホールの新庄ゆきと
ちゃんまつ2018です。
この配信はしがないおじさん2人が主に映画漫画ゲームアニメなどについて思いつくまま気の配りに語り合う娯楽文化系情報系番組です。
いや
いやいやいやいや
いやいやいや3月もも
う3月のねもう最終週ですね。
はいはいはいはい、
もうで今年もう3ヶ月終わりですよ。
あら
今年に入って、うん、26日、うん、ね、なんかやりました
3ヶ月何もなかったね。ああバーフバリーを見たぐらいだね。
バーフバリーを見たってのはやっぱり一個でかいですよね。
それ以外は何もない、
うん、まあいろいろあった気はするんですが、あった気もするし、今年に入って全然休みの日が10日もないような気はしてるんですけど、うんうん、でも何も残るものはないですね。バーフバリーを見たことぐらいです。
そうですね、うん、日々平穏に流れてっております。
記憶消されてるんじゃないかと思うんですよ僕は本当はいろいろあったんだろうだけど、
その操作されててね、
なんかねそういう管理社会の何かでなんかトータルリコよくわかんないですけど、
はい、
的な何かに抹消されて、ほら平和に生きてきたよ君はみたいな偽の記憶を植え付けられてるみたいな、
うんうんうん、
っていう何かがありそうな気がして、
はい、
なんかモヤモヤとしております。今日この頃、
はい、
いかがお過ごしでしょうか。
はい、どうも、はい、東京ミルク放送局でございます。
しがないおじさんの2人でございます。はい、
はい
ね、なんかありました
最近
最近で言うと
ないですね。
ないっすか、ね、あ、じゃあ僕いいですか。
はい、
ドラゴンクエスト11をちゃんまつさんに貸してもらって、
はい、
早半年
クリアできた、
結論から申し上げますと終わりませんでした、うん、これネバーエンディングストーリーでしたね
半年かかって終わらないっていう、何という低たらく。
プレイ時間ね、一応昨日セーブしたところで見ると34時間ぐらい。
あ、そこそこやってるじゃん。
そこそこやってて、で、一応どこまで行ったかっていうと、やった人は分かるかもしれませんけども、
はいはい、
世界が一旦ね、ネタバレしますけど、はい、崩壊するような感じになりますよね、一回ね。
ベロニカが死んじゃうと。
ベロニカが死んじゃう、あのあれでしょ、魔大陸が崩壊して、うん、ちょシャドウが戻ってこなかったんだけど、まあいっかと思ってピョンってガストラ大陸からガストラ帝国とか飛び降りると、なんかわーみたいな、一回世界が崩壊してみたいな、
はははは、
あすいません、ちょっとあのファイナルファンタジー6と混同しました。
何を言ってんだろうと思って、
あすいません、なんかあのまずい魚をシドに食わせ続けると死ぬっていう魚、すぐ外の小屋の外で魚取れるんだけど、まずい魚を食わせ続けてシドがすぐ死んじゃうっていう、そういうファイナルファンタジー。
違うわ。
あ、間違えました。
全然違うわ。
違いました。
ベロニカが死んじゃうあたりまでやったのかい。
ベロニカって誰
こいつ新たな。
ベロニカはね、死んでないですね。そんなネタバレかまさないでください。
ベロニカじゃなんか魔法使いのちっちゃいネタじゃん。
いましたね。
死ぬねん、あいつ。
あら、なんてこと言うんすか。
ガチ死にすんねん。
ああ。
ザオリクとかそういう次元じゃなくてガチ死にすんねん。
俺、エアリスの話してんのか
な。エアリスじゃねえ。
エアリスは死ぬでしょ。
エアリスは死ぬけど。エアリスは死ぬけど。
ああ、なるほど、ね。
確かベロニカって名前だったの気がする。
ベロニカね。ベロニカは死ぬことにした。
っていう。死んで、その死んじゃった別の世界線で何かが始まる話なんです。
ああ。一応ね、グレイグが仲間になりました。
あー、はいはいはいはい。
でっけえあんちゃん。
うんうんうん。
はい、
あいつ最後の仲間になるやつ。
そうそうそうそう。あいつ仲間になって、つんてんれんれんてんてんてんてんつってんれんれんって流れたんで、うん、満足して、セーブして。
あ、まあいいんじゃない。
で、今日持ってきました。
なんで返すってことね。あ、いいと思う、いいと思う。
一応ね、あの、復活の呪文をメモったんですよ。
うん。
なんかの時に、なんかあれば、うん、もし今後ちょっとね、3DS を手にして、うん、ソフトもなんか、手にしてお借りするやなりなんなり、うん、買うなりなんなり手にして続きをできる時があるなら、これがあれば続きはできると思って復活呪文取ったんですよ。ちゃまさん知ってました、
うん、
世界が崩壊した後の復活の呪文は、
うん、
ちゃんと再開できないんですって教会のね、あの牧師さんが言うにはね、
うん、
あの復活の呪文を教えようと言いたいところなんじゃが、世界がこんなことになってしまって以来、わしに真実を告げてくれる声が聞こえなくなってしまったんじゃん。嘘だろ。
マジで
嘘だろと。
マジでそうなの。
だから、
ここで見失ってんだよ。
ここで教えた復活の呪文を使えば、魚になったところから再開できるぞい。
ああ、
ゾイって。あったけど、その展開あったけど。
結構前。マジで
結構だから、そっからまあまあちょっとしか進んでないですけど、
いろいろあるんだろうね。
なんかその あのマグンシルエットのね一の手下みたいな、うん、そういうあのクロコタイン的なやつを、うん、やっと 一人倒してよしオーブ1個手に入れたぞみたいなところになったのに、そっからやり直しって言われるその苗感、
あそうなんだ、
だそうです。多分このことに気づいてる人はあんまりいないで
しょ、周りないね、誰もいないと思うね
いないでしょ、うん、こんな
開発者側もまさか、
ええ、
まさか復活の呪文取るバカとかいねえだろうぐらい
な、そこの世界崩壊後にわざわざ取るね、
うん、バカはいねえだろう、
まさか半年借りてたソフトがまた貸しされてたソフトで早く返せって言ってあのヤクザがバンバン取り立て屋が来て泣きながら返してるやつがいるとは思わないでしょ
であのね、一応話したかったのは、
はい、
ラストなんですよ
ラストね、
ラストでラスボスを倒した後、
はい、
お疲れ様でしたみたいな時に、
はいはい、
なんかあのさ元々の CM あったじゃん、
CM、 はい、
あの僕らはみんな勇者だったみたいな、
はいはいはいはい、
あの CM が入ってくんのよ、
ほう
っていうか1のから10までのダイジェスト映像が入ってくるの、う
ん、ああなるほどね、
はい、で「ファイナルファンタジー10」って最後に出て終わるっていう、
ああ
これは来るもん、
ファイナルファンタジー10って言いましたよ今一番ダメな間違いでしょ今の
ドラゴンクエスト
11
って出て、
はい、
終わるんですよそこがねやっぱ胸に来るものがあったね、
なるほどね、
あの頃の俺を思い出すよね、
あの頃の俺ね、
うん、
まあ、それで言うと4地足とかの絡みでちょこちょこその昔のシリーズを追体験、
そうそうそう、ちょっと触りでやってるんで、うん、あれだけでも十分なんだけど、
うん、
最後の最後にもう一回ちゃんと見せてくるっていうあたりが、
はいはい、
愛を感じるよね制作者側の、
確かにそうっすよね、
自信を持ってお届けしてましたと、
うんでちゃんとそのね過去作の回に行くと画面の
見え方
と
かもそうドットみたいになったりするのがね、そうそうそうすごい
当時の感じなん
だ、ね、いやあれはね本当に胸に来るものがあったね、
うん、いやあの辺の展開が好きで、だからね四地足の方を掘っちゃってあんまり本編進まなかったとかしたんですよ、
四地系四地系
四地系
四地系ね、四地系強いの探すの大変なんだよあれ
あれなんかでもすれ違い通信とかで
なんかバンバン強いの入ってて、そうすれ違い通信でとんでもないやつが出てくるんだ
よ、 S 級のやつバンバン仲間になってそいつらをバンバンあの
投入して、ね、
速攻させてどんどんエースパイロットが死んでいく
って、最後
の旧日本海軍みたいなとこして最後
四地族をやってたのね、
四地族の方で結構楽しかった
です、ね、それはそれでいいじゃないですか、うん、だから本質はつかめてますよだから
まあだからなんかゲームしたなっていう気はするんですけど、うん、やっぱでも最後までいけなかったら悔しいなっていうんで、
まあまあまあ、
まあ、まあでも復活の呪文あるんで、
まあ、
魚からあのファインディングにもからやり直しですけど、まあ、そこからちょっとまあやり直してもいいかなっていう、
はい、
ところで一応なんかね、もともとも最初の僕すみません、あの復活の呪文で例 あのドラクエ2の復活の呪文あったじゃないですか、
ああえあの強くなるやつ、
そうあの幽帝キムコウミヤオウ堀雄二取り組んでブブブブブってやつ、あれで始めたら最初レベル18から始まって、
うん、なんかそこそこ強いみたいな
話、序盤すげえ楽でした、まあさすがにあのドラクエ2みたいな、そこからもうストレートでクリア全クリできるぐらいはないですけど、
え最初からそれでやってたの、
最初それでやって一応もう借りてるもんなんで早く解けた方がいいだろうということで、
そりゃそう、でも半年かかってるじゃないか、
ええ、結局あんまり意味なかったです、うん、
何その最初からリセマラしてましたみたいな
リセマラからの重課金で最初からあの強くてニューゲームやってますみたいな、
でもクリアできませんでしたっていうその、
ええ、
そのクソっぷりいいですよいいですよ、
ね、
はい、ということで、
はい、
今回、
はい、
また 私映画見に行ってきましたよ、
お
もう、ね、
映画系ポッドキャスト、
映画系ポッドキャストですから、
はい、
ちょっとねバーフバリの話は一回置いておきましょう、
置いといて、
バーフバリ感があったかなかったかって話をしだしたとも
うね
全てがあれになっちゃうんで、
全てが
で先週ちょっと、
はいはい
はい、あれか高倉健主演の、
はい、
ミスターベースボール、
ミスターベースボール、はい、
やろう、先々週ぐらいも言ってたんですけども、
追悼星野さん言ってましたね、はい、
であの旧春なんで
旧春到来、
はい
はい、
やろうって言ってたんですけど、
はいはい、
あの伝えに行ったらですね、いつまでたっても貸し出し中なんです、は
い、それも仮パクされたんじゃないですか
100% 仮パクしてる店員が、
はい、店員意外と犯人が店員っていうの多いですか、
ね、おい
ありますよね、
うん、だからもう別のやつ借りてきたりとかもして、はいはい、あとちょっとまた話しますけど、とりあえず映画見に行ってきまして、
はいはい、
あれ見てきましたよ、
何ですか、
さよならの朝に約束の花束を、
さよならの朝になんか違くないですか、
あ違ったっけ
微妙になんかタイトル違う気がする
んですか、長いんだよこれタイトル、
さよならの朝に、何これもう腹立つわ、もうワンフレーズで決めてくれよ長ったらしいタイトル いつもさよならの朝に約束の花を飾ろう。
あ、花を飾ろうか。
花にな
る。さよならの朝に約束の花を飾ろう。
はい、先生覚えきれてもないじゃないですか。もうこれもうダメだな。いや
見に行ってきましたよちゃんと。
はいはい。
岡田真理先生。
岡田真理先生のね。
岡田真理先生の
脚本。岡田真理先生の
初監督作品。
満を持しての初監督作品ですね。
はい、岡田真理といえば。
はい、
あの花、
あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない、これも長いんだタイトルが、
ここ叫
ここ心が叫びたがってるんだ、長いんだこれも、
あの 名脚本家ですよ。
まあね、日本代表する、
はい、
ね、まあドラマもやったりとかしてますけど、アニメ脚本としてはね、はい、泣けるっていう、ね、
はい、岡田真理さんが で、はい、ではまあね、はい、界隈では盛り上がってるじゃないですか。岡田真理さんぶっ壊れてるんじゃないか説。
どういうことですか。
いや、あの花からおかしかったんじゃないかと。
脚本信者ですか。
え、
信者がですか、アンチですか。
アンチとかいうかよくわかんないけど、やっぱり、いや、岡田真理ってもう名前も知らない状態で、
はい、
あの花を初めて見た時に、
はいはいはい、
もう微妙とぶっちぎりおかしい描写が、
ぶっちぎりおかしい描写、はいはい、
同級生がなぜか女装してるっていう、
ああ雪やつね、4話のね、
とかとか、平気で登場人物をアナルって呼ぶとか、
連呼してましたね、うん、でかい声で。
おかしくないですか。
うん、おかしいですよね。常識では考えられない部分がさりげなく刷り込まれている、
さりげなく入ってきてる。
あと1話ぐらいだったと思うんですけど、メンマがね、あの幼少期の姿のまま出てきて、一応成長してるのか、
はいはい、
出てきて成長した姿でジンタのところに出てきて、膝の上に乗ってラーメン作ってみたいなことをずっと言ってるところで、こうやってぎっこんばったん動いてたら、
うん、
ジンタンがあーって言って後ろにぶたれたんですよ。これ射精しとるやんけっていう。
いや、なんかね、
すごい
岡田真理さんすごいことになってるなと思ってさ、心が叫びたがってるも、
はいはい、
なんかあれですよ、見ました。
僕ね実は見れてないんですよ。
見てないんですか、はい、いやいや本当ね、オープニングとかすごかったですよ。
あ、そうですか。
お父さんが、
はい、
お城からお城に行って、うん、なんか知らない女の人と出てきたみたいな、
え
よくわかんない言ってることが、
完全にそれホテルニューキャッスルじゃないですか。
そうなの。ホテル新庄だった
ら、
いきなり実写モードみたいになって、
おいおい、
ラブホテルから出てくる親父、それと目が合う娘で、そのせい、それがトラウマで喋れなくなってるっていう、意味が分かんない。
肝じゃないですかそれ、もうストーリーの根幹なしちゃってんじゃないですか。
ええー、と思って、いやその理由は分かるけど、はい、その演出はないでしょと思って、
うん、確かに。
うわー、これは楽しみだなと思って。
はいはい、
さよならの朝に約束の花を飾ろう、見てきました。
はい、どうでしたか。
すごかったです、岡田先生武士。
武士がね、はい、
ですね、
はい、
まあなんかね、
はい、
なんかどっからどう話せばいいのかっていうのが難しい、
どう話せばいい
話なんですけど、
はいはい、
これね、涙レイプですよ。
涙レイプ、
涙
レイプっていうと目の穴にチンポ突っ込んでくるみたいな、そういう、
うん、
泣けと、
ね、泣いたか泣いてないかだけの二択になると泣きましたよ、
はい、泣きましたか、じゃあいいじゃないですか。
だけど、
はい、
そこに心は動いてないのよ。
心が叫びたがってないでござる。
なんか親しいやつが死んじゃったら泣くみたいな感じはあるじゃん。
ああ、まあありますけど。
そこなんだよ。
どういうことですか。
感動はしてないの。
おお。感動ではない。
子供の頃からの成長から知ってるやつ、子供の頃からずっと成長から見守ってたやつが、
はいはい、
物語の終盤で死ぬんですよ。
おお。はいはい。
で壮大な音楽とかかるわけです
よ。壮大な音楽ね、河合健二のね、
はいはい、で主人公のお姉ちゃんも、
はいはい、
号泣するわけですよ、
お姉ちゃんが、はい、
泣くじゃないですかそんなの。
まあまあ泣くんでしょうな。
テクニックとかそういう次元じゃなくて、泣けほらーなんですよ。
風の音が胸を揺する泣けとばかりに。ああはい。
で見終わった瞬間は、はいはい、あ、まあまあ良かったかなっていう気がするんだけど、なんかずっとね、はいはい、帰りがけとか、
はい、
ちょっと心がざわざわしてるんで、
心がざわざわしちゃってるんだ、はい、
ふと、はい、あれと、
あれ、はい、
これ泣かされたんじゃないかと。泣いたんじゃなくて泣かされたんじゃないかな。
カツアゲ食らったのと一緒って
こと。そう、涙レイプだよ。だから
おら泣けよ、おら
泣けっつってんだろお前みたいな。 これでいいんだろこれでいいんだろみたいな。
あなるほどね。
でね、はい、あのね、お話的なところで言うと、
はいはい、はいはいはい、
ファンタジーなんですよ、
うん、はい、
ファンタジーでなんかドラゴンとかいいね、中世中世の中世中世の
ドラゴンね、はいはい、
でその中でなんかこう、はい、不老長寿じゃないんだけど、うん、はい、結構いい感じに長生きする種族が主人公の女の子の、
あはいはい、
で、
はいはいはい、
なんかそのないい感じで長生きするエルフの里みたいな感じで思って、
はいはいはいはい、分かりやすい、はい、
でそれがなんかその統治している全体を統治している悪い王様のに攻められて、うん、
はい、
その主人公の女の子だけ逃げんね、
はいはいはい、
で逃げ延びた先でたまたま戦火を逃れたんだけど同じ風に襲われてて、
はい、
あの納屋みたいなところで子供の声が聞こえるの、赤ちゃんの声が、
ほうほう、
でしたら母親が赤ん坊を抱えて死んじゃってるのよ、
ああはいはい、
でかわいそうだからっていうんで、はい、赤ん坊だけ、うん、助けてあげようと思うんだけど、
はい、
もうそこも俺どうかとは思ったんだけど、はい、お母さんがこうしっかり守ってて死後硬直しちゃってるから、
はい、
もう指が動かないのよ、
はい、
それをグギーグギーグギーって外すのよなんだよこの表現と思って、
はいはい、ね、めっちゃわかりますけど、
いや実際はそうなんだろうけど、うん、
ちょっとそこを一旦ねカメラをパンして環境映像を映して、うん、その間にやっといてくれよ
っていう、ね、うん、グギギギってやるの
はいはい、
と思って、ね、うん、これ絶対不倫になってるし、このエピソードさ絶対この赤ちゃん、はいはい、この主人公の女の子育て出すじゃん、
うん、
でこれこの赤ちゃんが大きくなってある程度経った時にこのグギギギギのエピソードを言ったらこいつ超気違いだなと思ったの、
あはいはい、
まあちゃんと言いましたよ
やっぱり
結構物語のいいとこで
狙い通り、
あなたのお母さんはあなたを愛してたのよ、だってグギギギグギギギって言って取ってきたもんみたいな、
あ
うわ
グギってやらないといけないぐらいしっかり抱かれてたと思うんですね、
うん、うわえぐいわと思いながら、
いいっすね、
でまあまあまあまあまあ、でなんかね、
はい、
要はその赤ん、まだ赤ん坊を育てるって母親代わりになるんですよ、
あはいはい、
でただあの自分はいい感じに長生きできる種族だから
いい感じにね、うん、はいはいはい、
不老不死じゃないのね、
まあ、不老不死ではないけど
いい感じに長生きできる種族だから育ててた赤ん坊の方が大きくなっちゃう、
ああはいはいはいはい、自分よりもジジイになっちゃう、
ジジイまではいかないけど、まあ、まあまあ、はい、主人公の女の子もまだ15、6歳ぐらいの、はいはい、見栄えなんだけど、なんかもう平気で18歳ぐらいの、
うん、
なんかサッカー部みたいな感じのいい画体になっちゃうのよ、
画体がね、はいはい、うん、
で、うん、それで子離れするみたいな、なんかそういう話なんだけど、
はい、
なんだ、まず世界観の設定から言うと、
はい、
でそのいい感じに長生きする種族っていうのは
いい感じに長生きする種族、はい、
なんかすげえ重要なやつらしいんだよその世界観の中では、なんか旗を追ってどうこうみたいな、
どうこうね、うん、はいはい、
で、うん、普通そういうのってさ、はい、そこそこ強いじゃんそういうやつらって、
強いっていうのはそう戦闘力的にどう
か、戦闘のなんか身体能力が高いみたいな王族みたいなもんよ、バーフバリでいうところ、
はいはい、サイヤ人的な、
ね、サイヤ人的な、
はいはい、
圧倒的ではないけどそこだ、ヴァンパイアみたいな感じだと思って、
はいはいはい、ヴァンパイア、
うん、
は
い、ヴァンパイアってなんか強いイメージあるじゃん、でもなんか実は生きてましたみたいな、うん、同じ村の同僚とかが、
はいはい、
結構あっさり弓で殺されたりするわけ、
あ
えと思って、あれお前死ぬのいいんだけど、えなんかいきなり死んだけどみたいな、
はい、
あれじゃあ この種族全然強くないんだと、
あ
ただの草食動物じゃんと思ってえじゃあ何この利点は何、利点は何、あちょっと長生きする以外の利点ないじゃんと思って、
別に魔法が使えるとかそういうの
何もない、何もない、
なく
何もない、
ほうほうほう、
えっと思って
えですね、
うん、そうするとさ、はい、その世界観を設定を成立させるためにいろんな説明をしてたんだけど、
はいはい、
もう現代でもよくねと思った、
いや僕もそれをすごい思ったんですけどなんかあの妙にファンタジーの世界観だから、え今まで現代劇でやってきたよねと思って、岡田真理さん、
うん、
いやファンタジーもできますよってことなのかもしれないですけど、別にそれあえてやんなくても、
あの花のだってあの、うん、メンマだっけ、
メンマ、
あの子って幽霊だけど、はい、一応いい感じに長生きしてるって設定じゃん、もうあれも
長生きしてるっていうか、まあね、成仏できずにずっと漂ってるってことですけどね、う
ん、
でも
同じなんだよ。でなんかさ、見てて思ったんだけど、
はい、
結局、
はい、
自分の育てたその子供が自分を追い越して大きくなって、はいはい、
うん、
まあ最後あれなんですよ、大往生するんですよ。
大往生、
往生しなせと、
雷電知っているのか雷電、額にね大往生って書いてますけど。
でそこまでなんです。 で、はいはいはい、で主人公の女の子はずっと容姿は変わらない。
ああエルフですからね。
で、はい、あれと思って、これね、はい、高橋留美子の、
うん、あ、人魚の、
人魚のやつあったじゃん、
人魚の森、はい、
あれ現代劇で、
はいはい、
自分の愛した、うん、あの男性がどんどんどんどん入れ替わるじゃないけど、
うん、
死んでっちゃうけど、
はいはいはい、
その都度もう恋なんてしないなんてっていう感じだけど、でも言わないよ絶対で、またなんか好きになって、はい、愛がいつまでたっても成就されないみたいな、あれはなんか秘伝があってさ面白いと思うのよ、
はいはいはい、
で多分ねやりたいのはそっちだったような気がするのよ。
あ
いろんな、
はい、
いろんな、
ね、
男の、
はい、
人となんか一緒になるけど、
はい、
最終的には向こうが先に死んじゃうみたいな、その寂しさみたいな、寿命で
無限の住人的な、
感じなのかなと思ったらそうでもないし、
はい、でもないんです、ね、
設定を説明しきれてもいないし、
あ
で最後だってその往生しなせって言ったでしょ、
往生しなせ、はいはい、
で往生する、
はい、
前の20歳ぐらいの時にその子供と別れてるから、赤ん坊だったやつと、
はいはいはいはい、
でそっから50年ぐらいしてから多分会うのよ。
ああ、
まあそれはいいと。
だからあれと一緒ですよね、あのバフバリですよねデーバセーナがね息子に会うみたいなことですよね、う
ん、50年ぐらいしたら会うんだけど、
はい、
会ったその日の瞬間に死ぬのよ。
ああそれはきつい、
寿命で、
はい、
で別にそれも会いたかったから会いに行ったというか、なんかもうやっと会えましたじゃないの、もう、うん、そこにいるっていうのは分かってて、
はいはい、
ずっと泳がしてて、
はいはい、
ある日いきなり来るわけよ
泳がしておいてある日突然来ると、はい、
でどうやらなんかそろそろやべえらしいよみたいな聞いたからみたいな
って来るの、はい、
そ
ろそろやべえらしいよって
寿命でね、
はい、
死神じゃんと思って
テケレッツのパーツ、はい、
なんでわざわざ来たのと思って、
いい子こんな死ぬって聞いたから来ましたみたいな。
っていうかお前殺そうとしたろうと思って絵に映ってないだけで、てか殺してんだろうと思って、
はいはいはい、
なんだこれと思って、
なんでこれと、
うん、いやだ泣いたか泣いてないかは泣いた、
はいはい、
何度も言う、ただ感動はしてない
泣かされたという
泣かされただけ、
感じが強い、
汚されただけ体を
ああ、ゆえに涙レイプという表現。
涙レイプです。
そうですか。
いや、なんかね、まあ、どうなんだろうね。まあ、感想は悪くはみんなないとは思うんだけど、なんかこれじゃないんだよなっていう。
これじゃない感。
うん。設定も甘いし、なんか戦闘シーンも規模がちっちゃいしさ、まあ、それはでもどうしてもバーフバルと比べちゃうから。
バーフバルと比べるともう、スターウォーズぐらいしか立ち上げ
ない。できないんだけど、まあ、それはまあ、しょうがねえかとか思いながら、
はい、
なんかね、荒い、荒い弓、
悲しいことがあると、はい、卒業写真ね、はいはい、
なんかやっぱ全然もっとできるだろうと思って、
はいはい、
なんか涙レイプでも、
うん、
やっぱ一応あの花とかさ、
はいはい、
心が咲きたがってるもん、あれも涙レイプなんだけど、もうちょっとね、設定はしっかり作り込んでたような気がするんだよなと思い、
まあね、長井辰之監督っていう、ね、やっぱり監督のシーンがあって、
うん、
さらにそれを、ね、飾る岡田真理さんの脚本っていう感じだったので、うん、岡田真理さんがまあちょっと今回脚本監督
でもね、副監督みたいな人もいたから、
は
い、
まあまあでもそうでしょうね、
まあ、それはそうだ、素人はできないから、ね、なかなか、いやでもな、まあ、でもあれよ、
はいはい、
それも俺よその話をしたら言われたのは、
はいは
い、いやでもね、うん、冷静になって考えてくださいと、
はい、
去年やってたのは、
はいはい、
去年やってたなんだ第2の君の名はをやろうみたいな、
うん、
そういう映画
ありましたね。
うん、まあないとは言わないけど。
あの何ですっけ、大根なんだっけ、忘れましたけ
ど。ダオコ、ダオコとかね。
脚本、あ、ダオコの曲は売れましたね。
ダオコの曲、
ダオコの曲は売れました、ね。
とか、あのメアリとなんとかとか。
ああ、はいはいはい。
なんかああいうあれに比べたら、
カミミより正直
メアリ。
はいはいはい。
あれに比べたら、あの辺に比べたら、
はいはい、
全然いいんじゃないですかって言われたら、あ、それは確かにと。
まあそれはそうですけど、比較しちゃダメなんじゃないでしょうかね。そりゃあ、まあでもね、ある程度この辺まで行くだろうなっていうぐらいはなんとなくね、あの見る側としてもなんとなく作っていくじゃないですか。
ちょっと一番ずるいやり方をやってんじゃないかなと思って。で、感動っていうのは多分ね、
はい、
書き違えてる気がするんだよね。
ああ、
心が震えてないんですよ。
それだからあれでしょう、あの人体はこうしたらオーガズムに達するにできてるんだって言って、それをやった結果潮とか吹いてるけど、それって本当に言ったのかっていう論でしょ。それ論でしょ。
うん、そうそうそう、人体上はね、
そういうやつですよね、
人体上は、うん、だそれでね、
うん、
例えば君の名はの、
はいはい、
なんか、スパークルかなんかの曲に流れて、うん、あのミュージックビデオみたいなのがあるのよ、YouTube に。
YouTube にね、あります、うん、あります。はいはい。
それを、
はいはい、
6分ぐらいですよ、高田が。
高田がね。
高田が6分見ただけで、ちょっと涙ぐんだから、俺、感動して。
わかります、わかります。はい、僕も涙ぐみました、ちょっと。はい。
そっちは感動してるのよ。
でも感動しますね。自発的に心が動いてしまう。
そうそう。
心が叫びたがっているんだ。なっちゃいました、はい。
そうじゃないんだよね、泣き方が。なるほどなと思って、
なるほどね。
っていうお話。
そうですか、
はい、
いやこれね見に行かないとなと思って。
いやでも新宿見た方がいいよ、
うん、2月の23日公開とかなんで、うん、そろそろ終わっちゃいます
ね。そろそろ終わっちゃうんでね。
そろそろ終わってるというか、これ配信時に終わってないという保証ないですね。
ないです
よ。1ヶ月経ってます
からね。グレイテストショーマンにグイグイ押されてますから。
あ、そうですよね、
はい、
うん、もうなんかあの新百合ヶ丘の映画館1巻とかするんだ
ろうね。新百合ヶ丘も
なってる気が。
新百合ヶ丘東京じゃねえから
な。東京じゃないですね。東京だよって言おうと思ったんです。東京じゃないですね。あの川崎市ですね、
はい、
ですね、
っていう感じで。ちょっと後半いきましょうか。
いきましょう、はい、後半に続く、
はい。